浅野です。トーキングエクササイズの時間です。
はい、どうも、前回に続きまして
笑っちゃいけないですね。
はい、
立ち上がり、
立ち上がりシリーズですね。
立ち上がりシリーズです、はい、立ち上がりシリーズにちょっと今日も、もうちょっと踏み込んでいきたいなというふうに考えてるんですけども、はい、まあ、前回ねお話ししました、まあ、腰が曲がっている方々、ご老人の人たちと、姿勢がピシッとしたいい姿勢の人たちとの立ち上がりでやっぱり違いはあるだろうと、うん、腰曲がってる人たち非常に前へ大きく出て、で下手するとそれでつんのめっちゃったり、はい、あるいはその前へ出るのがうまくいかずに立ち上がった時には、後ろにまた、揺り戻されてひっくり返っちゃったりという、うん、その、まあ、うまくいく時もあればうまくいかない時もあり、そのこと自体がその変形をしている、背骨がね曲がって変形している人たちの、まあ、特徴の一つでもなかろうかと、はい、これがなかなかその立ち上がりっていうこと自体が前へ前方へ行って足の方にまず体を乗せて、うん、それから上の方天井の方に向かって伸びなきゃねという2つのこの動作を求められてるがゆえに、その調整に非常に手間取るというか、腰が曲がればその調整が難しくなっちゃうっていうようなところに入ってくるだろうというような話をしてました、
はい、
まあ、そういうことで言うと、その前方に行き上に上がるというところはスクワットとはまた違って、スクワットは、まあ、上下という上下の運動での、動きが求められてる
という
、
ね、足のところに常に重心があって、それが、まあ、うん、上下に、空間的には上下に移動してるってことですかね。多少前後はあるんでしょうけど、
というとそのやっぱりそのスクワットという下肢筋力でこう語られるものとはまた違う起立動作、うん、立ち上がり動作のその難しさ、 特性っていいますか、特徴っていうのはあるんだろうと、はい、で、まあ、そこを少しもうちょっと短い言葉でこう表現すると、座面からお尻がね離れるっていうこと、この動きこそが、はい、その立ち上がり動作の特徴なんじゃないかと。いわゆる僕たちよくお尻が、しんがりが離れると書いて離殿と言うんですけども、この座面からお尻がこう浮き上がる瞬間こそ、それをどうやってこうやり遂げれるか、あるいはどうやって失敗しちゃうかっていうところが立ち上がりを見つめていく、まあ、ポイントなのかなと思うんですけど、ね、うん、どうでしょうかね。
そうですね、もう一言も差し挟まないぐらいのお言葉だったと思いますけど、
いやもう硬いですね
どうして年配の人が前に来すぎちゃうかっていうことは、もうちょっとこうこの間言いましたかね。やっぱりまあ分かりやすく言っちゃえば丸まってこう前に転がるようなイメージですよね。
転がっちゃう、
うん、ってことは前に行きやすい、スピードもつきやすい、だから通常こう前に乗せるっていうよりは、速いスピードで前に行ってしまう可能性があるんじゃないかなと、うん、いうことで前方に転がりやすい、危険性があるいわゆるこう最初の初動が自分の体の形状を生かして、少ない力で前に回転させようとする力を利用して、極端に言うとですけど、ね、そんなに丸まってるかって言われちゃうと、まあ、それだけではないんですけど、うん、その要素が初動にあるんじゃないかなっていう。そうすると慣性の法則っていって最初の力が与えられればそれをこう維持しようとするっていう部分は物理的には多少やっぱり影響を受けるんじゃない。
ただこう丸いがゆえに、ね、回りやすいと言っても前というよりも前から今度は頭が下に下がっていくっていう下方向の動きに回転運動が始まる。
頭目線で言うと、頭目線っていうのは変ですけど頭に目がつく、
そうですね、
頭目線で言うと前に転がっていくと頭下になっていきますよ ね確かに、うん、まあ、そのまま転がってこう立てればいいんでしょう。
もうウルトラシーですよ、ね、
そうです
転がっちゃったがゆえに大変なことになる人がいっぱいいますけど ね、まあ、ね、あんまり転がって立ってれる人はいないですね。
マット運動じゃないですからね。
でもやっぱり転がれるっていうだけこう回転運動は、まあ、うん、行われてるのかもしれないんですけど、はい、ただ一方で上に行かなきゃいけないもんだから、
そうなんです、
転がってばっかりもいられないですよね。
そのタイミングがすごく、転がるスピードが速いければ速いほど難しいんじゃないかな、うん、 ちょうど分かりやすく言うと、あのスキーのジャンプの踏み切りってありますよね、あれあれだけの90キロぐらいのスピードで、あの瞬間の踏み切りをどうするか、遅れすぎても早すぎてもダメだって状態ですよね。
そうですよね、あれね、
あれになんか極端な言い方ですけど近いんじゃないかな。
いや、リレーっていうのそうですね、はい、あの単純にお尻がこうゆっくり離れていくのじゃなくて、はい、その上にある体幹、体がやっぱりある程度運動してったり、はい、あるいは股関節が屈曲運動してったりしていくんで、うん、ただそれもずっとじゃあ下まで、へそと太ももがくっつくまで前に倒れて立てれるか、ちょっとそれは立てれないし、
そうですね、
だからやっぱりその踏み切りの瞬間、サッツの瞬間っていうんですか、ジャンプで言えば
サッツの瞬間に近い、もちろんサッツはあれあの前に行ってますけどねぐいぐい前に月の方に頭に乗せてますけど、うん、まあ、そこは違う、方向が違うんですけど、サッツの瞬間上に行くんですね、
うん、
どっちかというと。
そうですね、
あの立ち上がりはもちろんジャンプもあの瞬間、踏み切り台を
上に蹴ってますね、
踏んづけてると思いますけど。
そうですよ
ね、それだとそのままボトンっていっちゃいます、
ね、スローモーションで見てると、伸び上がっていってますよね、ただ真上伸び上がっていってるよりやっぱり前情報へっていう感じ、
まあ、そうですね、もう90キロで前に行ってますからね
まあちょっとそのタイミングの難しさっていうと、ああいう競技になればそれはもうあのイメージつきやすいんですけど、はいはいはい、そのタイミングがやっぱり変形が進んでくると取りづらいっていう感じになる
んですよね。そのなんて言うんでしょうか、コントロールしないでいく要素じゃないですか、その転がりを利用するとすればね、そうすると自分で制御っていうよりは物理的にいく力なので、それをその分多分下手すると速いスピードで行っちゃう可能性があるので、その離電するそのサッツの瞬間っていうんですか、それは前も言ったと思うんですけど、うん、短くなっちゃうんじゃないかなと思って、うん、で比較的、タイミングなんていうんだろう、もちろんその前提として下肢の筋力が低下してるとかっていうのも合わさってるとは思います、うん、力がある人は多少前に行き過ぎたり足りなくてもそこで保持して、そこからスクワットの状態みたいな感じで、うん、グッと持ち上げることができると思うんですけど、だからまあ力が弱いというのはもちろん要因としては無視はできないと思うんですけど、
ジャンプでいうとその踏み切る、サッツの瞬間、
うん、
やっぱりここぞっていうところで、まあ、ポーンといくわけですよね、うん、で
やったことないですけど、
ね、やったことない、僕もやったことない、あの上に立つことも多分できないと思います、
ね、できないですね
ただやっぱりそれだけこうその瞬間っていうのは大事で、それは飛ぶ、まあ、あの立ち上がりでいうと立ち上がった時にそのことはきちんと担保、立ち上がるっていう姿勢がきちんと保持できれるように担保できれる足の力であったりバランスの能力であったりっていうのがあった上で、お尻を離す瞬間を作れるっていう、そういう、まあ、ジャンプに例えればそういう印象ですよね。
そうですね、ただそこの、また振り話が戻っちゃうかもしれないですけど、まあ、力が弱ければスピードである程度カバーするっていうところで、
そのスピードっていうのはやっぱりその体を振ったりだとか
っていうにも関係あるんじゃないかなと思いますけどね、うん、力が弱い分その慣性の慣性モーメントを使ったり、それを早めたりすることでパワーを出すっていう、
慣性力を大きく使おうとすればするほどやっぱりその大きな力が発生するんで、離電する瞬間も取りづらくなるっていう感じ、うん、
サッツがね、
サッツがやっぱりそのノーマルヒルから、はい、何ヒルでしたっけ、より高いところに上がっていくような、
は
い
は
い
は
い、
言葉が出てこない
そういうぐらいの場合、より大きな力を使おうとすると
ラージヒル、
ラージヒル
ごめんなさい途中で、
はい、ラージヒルになろうとすればね、はい、よりあのサッツの瞬間を見極めていかなきゃいけない、より
あスピードがね速いですか、ね、
立ち上がり動作でもより大きな慣性力を使おうとすると、うん、それだけそのお尻を離す瞬間を見極めなきゃいけないし、うん、そこの見極めが難しくなるからこそ、はい、失敗する率も高くなるってい う,
っていうことなんじゃないかなとと
すると、
はい、
お尻が離れるっていうのはそれ相応の、うん
はい、
何かこう条件が必要になるということですね。
それ相応と言いますか、まああの 精神論で言っちゃえばね、もうリデンの決意しかないんじゃないか。
決意、
もう話すぞと、
リデン
今察知するぞみたいな、
あやっぱり覚悟なければお尻も離れない。
もちろんそれはね、あの冗談じゃ冗談なんですけど、うん、ただその恐怖感っていうのがもしかしたら、うん、こう察知できる能力があるとするならば、それがまた邪魔をするってことはあり得るかもしれないですよね。前に倒れちゃうっていう恐怖感が重心をどうしても後ろに保とうとして、なかなかリベンっていうかお尻が座面から離れなかったり、前に重心を持っていけなかったりして、こう繰り返し立とうとしては尻もちついちゃう、もしくはまた椅子に戻っちゃうみたいなね、
うん、
そういう風でなかなか立てない方たちもいますよね。あのいろんな疾患を持ってる方なんかも含めてですけど、
僕たちが理学療法士、まあ、そういう、立ち上がり動作を見ることは多いんですけども、
はい、
とするとこれは、まあ、立ち上がりの理念の決意のほどを見てるって言ってもいいんですか。つまりその瞬間のタイミングで立ち上がった時にどんな要素がちゃんとその立ち上がりをアシストしてくれてるか、バックアップしてくれてるか、
あれですね、その決意って言葉にそのこう含みを持たせてるわけですね。冗談の精神論じゃなくて、あえて決意と呼ぼうと、
うん、
いうことなんですね、
うん、
あ、分かりました。いやその決意の中にいろんなタイミングとか、恐怖感とか、
うん、
力を出す瞬間とか、前に行ってるとかっていう、まあ半ば決意とは言いながらも、うん、半ば、まあ、あんまり意識してないかもしれないけど、察知はしてますよね、きっとね。
そうですね、
察知、うん、っていうだけです
。それは察知はね、違います、あのジャンプですけどね。まあでもその離電するところの前後で、うん、その離電のタイミングの、まあ、成功するかどうかっていうところ、
はい、
がある程度伺い知れれるかなとは思うんです
けど、そうですね、その前後っていうのはすごい大事なような気がして、うん、その一連の動作ですよね、まあ、もちろんゆっくりと上がったら止まってるように見える人もいるかもしれないけど、
うん、
だけどかなり、数秒の間で連続的に行われる動作ですよね、
うん、
立ち上がりっていうのは。だから、その瞬間っていうんですか、自伝、お尻が座面から離れる瞬間ってすごいエポックメイキングなんですけど、
うん、
じゃあそこを再現しようかって言っても、これそれができないから困ってるわけで、多分その前後の問題っていうのちょっと、特に離電の前の話ですかね、
うん、
離電準備っていうんですかね、それのいかんによってその後の離電の後の状態っていうのも影響を受けるだろうし、
うん、
まあ、分かりやすく言っちゃうと、例えばピッチャーが投球するときに、
うん、
一番こう肩が外に回旋する瞬間っていうのがあるんですけど、まあ、アクセレレーションって前ぐらいですかね、まあ、専門語で言うとね、
うん、
だその瞬間に何か問題をもし抱えてたとしたら、そこの瞬間のフォームだけ修正しても多分ダメですよ、うん、そこに至るまでのやっぱり必然的に
繋がってますからね、ずっと流れて動いてること、
歩いてる時でも多分そうだと
思うんです
よ。
そうですね、
だからそれと同じようなことが言えて、
うん、
離電に何か問題が抱えてるとしたら、多分その前側もしくはその後にどうなるっていう予測も含めた問題っていうのまでこう視野に入れた上で対応しないとダメなんじゃないかなっていうことですね。当たり前っちゃ当たり前なんですけど、
今のその、まあ前後の特にその離電のタイミングの前の話のところ、
はい、
前のそのフェーズっていうんですか、前の層のところで言うと、例えばどこに障害がないっていう人たちですが、
うん、
座り方によって変わってきちゃいますよね。
座り方によって、そうでしょうね、
もうその、うん、だらっとした座り方、
はい、
あるいはお尻をしっかりと、奥まで入れた状態、骨盤が立った状態で立つのとも違ってくるし、
うん、
あるいはその背もたれに、はい、もたれ方によっても、あるいはその背もたれの角度そのものによっても変わってきちゃ
う。あ、そうですよね、
うん、
はい、
うん、いや、もうそんなもんです。
いや、すいません。椅子のね、鋼材っていうかいろいろあるんですけど、まあ、それはまた次回に話したいとは思うんですけども、うん、背もたれがあるっていうのはかなり楽な状態ですよね。
そうですよね。
だ、楽がゆえに次に行う立つっていうものに対するこのギャップっていうんですかね、
うん、
楽からこう、さっき言った決意に至る、
決意を鈍らせちゃってますね。あの矛盾して楽しちゃってますからね、はい、それまでこれから立たなきゃならんという時に楽してるわけです
ね。そうですね。もう一つはあの 況っていうか状況ですよね、うん、例えば足を組んで、うんうんうん、背もたれにゆったり座ってた時に電話が鳴ったと。で結構遠いところにある電話なんで急いで立たなきゃならないみたいな時に、はてどう立つだろうみたいなね、
うん、
そんなようなこう状況にもよって立ち方っていうのも変わってくるんじゃないですかね。
ああ立つ前のその場面状況によって、
うん、
なるほど。まあ足組んのを外すんじゃないですか、ね、そうでも
でももう外すがいないや立つ人いるんじゃないですかね。
もう組んだまま行く人、
まあ、組んだままはないと思うんですけどそのままね形で飛んでいくってことはないと思うんですけど、帰って遅くなっちゃいますから。
なんかねあの、うん、一時期 の, あのカルト師教団みたいなことになっちゃいますよね。
ああそうですね、う
ん、まあまあそんなのどうでもいいんですけどなるほど。その立ち上がるお尻が離れる瞬間の前の段階で、まあ、今言ったの座り方の話もありますけど他に何かありますかね。
だからその前の段階の例としてその延敗っていうか体が丸くなっちゃった人の話なんかを今させてもらったんですよね、うん、だから姿勢の違いによって立ち方が、しかもその姿勢を修正するっていう、まあ、時間的余裕があってできる人は、うんまあ、そういうふうにするかもしれないけど、さっき言ったなかなかそのもう体が硬くなってしまって修正しきれない人とか、うん、もう非常に急いでる時とか、うん、素早く立たなきゃなんですけど、で全然立ち方が違ってくるんじゃないかなと。
そのお尻が離れる前の段階で、まあ、その体の、修正が効かなかったり、するっていう問題がありますね。これ、まあ、あの健常者もそうかもしれませんけど、障害を持っている人たちは、まあ、それが非常にその修正というかあの変化させることが難しいっていう、立つための準備をするためのことを作っていくことが難しい人方っていうのもいますよね、
うん、
そうするとなおさらそのお尻が離れる、離電のタイミングに大きな影響を与えてくるっていう
じゃないかなと、
うん
立ち上がりの話というのはまだ続きますけれども、離電の決意とかっていう言葉も出ましたけど、まあ決して精神論じゃなくて、その重要さっていうのをちょっと象徴的に示した言葉として使わせてもらっています。次回もお楽しみにしてください。